ハローユーズ、どうもゆずきです、今回はですね、まあ年末ですよ、今年僕が見た発表会の中で印象的だった発表会ベスト3の発表と、あとはまあ前回言っていたスマートスピーカーって実際どうなのといったことについて、話していきたいと思います、それでは、今年最後の、ポッドキャストコンテンツの方をよろしく最後までよろしくお願いします。はい、本編へ参ります。ですね、まず僕が今年いろいろな発表会、まあライブストリーミングで見てきて、印象的だったもの、すごいなと思ったもの、感動したものといった感じで、まあなんだろう、なんつったらいいんだ、すごいなって思った発表ランキングベスト3といったものを発表させていただきます。あくまでも僕の完全なる独断です。はい、それでは第3位、シャオミミーミックスアルファです。あのミーミックスアルファはどういうものかっていうと、360度全部画面になった真のベゼルレススマホです。正直実用性とか考えるとバカだなと正直思うんですけど、値段が30万もするし、なんか裏まで画面っていうのはちょっと実用性的にどうだろうっていう、やっぱバカだなと思うんですけど、こうやってね、誰もやってないようなことをね、どんどん挑戦して、新しいものをね、こう、なんつうね、新しいものを作るっていうことに対して、どんどんね、積極的にやっていける会社ってね、面白いと思うんですよ。挑戦って見てて面白いです。大体。最近のリンゴも、まあ、ある意味挑戦は知ってるんですけど、製品においての革新的な挑戦的な部分が見受けられない、ちょっと保守的な感じになっちゃってるのありますが、こうやってね、もう失敗を恐れずどんどんね、新しいことに挑戦していくといった姿勢はもう評価していいでしょう、あれは。見た時はもう未来だなって思いました、未来。まあ、ぜひね、気になった方はミーミックス3、あ、ミーミックス3じゃない。それは俺が欲しいやつだよ。ミーミックスアルファで検索してみてください。続いて第2位の発表です。第2位は3月に行われたアップルのスペシャルイベントです。理由はですね、まあアップルのこのなんつうのビジネスモデルをこうなんつうの一気に変えたっていうか、まあ思いっきりアップルが新しい方向、まあサービスエコシステムの構築の方にもう舵を切った発表でしたね。製品は一つも出ませんでしたが、サービスがいっぱい出ました。実際僕今アップルアーケード使ってますが、まあちょっとこけるね。こけるけど、まあどうだろうな。今んとこまあアップルアーケード使っての感想は面白いっちゃ面白いんですけど、初見殺しのゲームが多いなっていう感じですね。あとはまあスマホ初期に流行ったゲームのようなものが多いんで、まあ楽しめる人は楽しめるんじゃないかなと思います。まあ TV プラスはまだちょっとね、コンテンツがあまり揃ってないので、7日間お試しはもったいないので撮っておいてありますが、って感じですね。まあちょっと発表会の話からずれましたけど、まあとにかく驚いたポイントとしてはサービスの方向へシフトしたっていうこととあとはサインイン with Apple、 Apple でサインインの登場ですね。ただ Apple でサインインなんですけど、使えるところがあまりにも少ないなっていうのが今の感想です。まあ今後ね、Apple のね、コンテンツおよびサービスはね、成熟していくものだと考えておりますので、まあ長い目で見て、今後に期待していきたいと思います。そして栄えある第1位はマイクロソフトのサーフェスの発表会です。サーフェスの発表会についてはですね、まあ詳しいことは以前の、まあ以前ポッドキャストの方にまとめさせていただきましたが、もう同等の新製品ラッシュでしたね。すごかったです。特にサーフェスネオとサーフェスディオ、あえて2画面にしたというのは好意的ですし、2画面のノートパソコンでなおかつキーボードまで使えて、なんか屏風のように立てかけて、なんかデスクトップパソコンのようにしても使えるとかいった感じの、なんつったらいいんだろう、スイッチのようなね、いつでもどこでも使えるみたいな感じの、なんつったらいいんだろう、その場に合わせて臨機応変に形を変えられるっていうのはすごいなと思いました。それでなおかつタブレットとしても、タブレットとしてのまあ価値も確立している、素晴らしいパソコンだなと思いました。まあサーフェスはツインワンだからそもそもタブレットなんだけどね。ただ単純に未来だなって感じがしました。あれはもう未来です、フューチャーです。いやーすごかったね、興奮ものでした。詳しいことに関しては本当に何でも言いますが、以前ポッドキャストの方にまとめさせていただいたので、ぜひともそちらを聞いていただければ幸いです。以上、僕が聞いた、ライブストリーミングで見た発表会の中ですごかった ったすごいと思ったやつランキングベスト3でした。なんか神々やな、台本がなくてもう今慌てて収録してるんでこんな感じなんですけど、まあお許しください。ランキングの方は以上です。続いては、スマートスピーカーについてどうなのという、質問の答えの方を、述べさせていただきたいと思います。この後も、最後まで楽しんでいただければ幸いです。それでは、スマートスピーカーってどうなのといったことに関して、個人的な感想を述べさせていただきます。まずスマートスピーカーを買って一番変わることって何かって言ったら、スマホを使うのがめんどくさくなります。音楽再生とかラジオ聞いたりとか、そういったことに関して基本的にスマホを使うことがなくなります。大体はもう部屋中のどこかで、まあスマートスピーカーで、スマートスピーカーをね、もう声で、まあアシスタント呼び出して操作するのがメインになってきて、あまりスマホを手に取ることがあまりなくなりますね。ぶっちゃけ LINE の返信とかまでできて、通知とかもね、スマートスピーカーで、まあ、スマホの通知を教えてくれたりとかね、できればいいんですけど、今のところできないみたいです。特に LINE のメッセージ返信はできるようになってほしいね。アレクサスキルが出ることを望みたい。といった感じですな。あと、変わること。便利になることというと、まあ、それですね。ハンズフリーです。もう何をしながらでもいいですし、もう何も持ってない状態でも、もうただ話しかけるだけでもいい。とにかくスマートスピーカーを置いた部屋ではスマホをわざわざ持つ必要はなくて、部屋中どこでもね、スマートアシスタントさんを呼んで、操作できるので、音楽の制御なども簡単にできます。天気を聞くこともできますし、まあ基本的に僕が使う用途っていうのはニュースと、あとは音楽です。 まあ大体の人はそうだったみたいなんですけど、あとね、以前、スマートスピーカー使ってみて実際どうなのというアンケートの方ですね。マイクロソフトファームを使って取らせていただきました。アンケートに協力してくださった皆さんありがとうございます。今後ね、このアンケートに関しては、ブログのネタの資料として使わせていただく予定です。来年にその、なんて言うんだろう、そのアンケートを参考にした記事が完成する予定ですので、どうか、見ていただければ幸いです。今回は短めの番組となってしまいましたが、お許しください。とりあえずね、言いたいことは簡潔にまとめたつもりでございます。あと、滑舌が悪かったり、ちょっと話がまとまってなかったりするのは、ちょっと今慌てて、こうね、やばい、収録しなきゃって感じで収録してるからであって、ちょっとね、落ち着いた環境で収録できればこんなことありません。次回からね、しっかりとね、ポッドキャストに専念できる時間というものをね、やることをしっかりと終わらせて、勉強も終わらせて、ポッドキャストに集中できる時間を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。以上、ゆずきでした。良いお年を。